満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんを招きしてお送りいたします。こんばんは。
こんばんは。
今日は一日大変な中、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。大変？何が大変？
忙しかった。
忙しかった。ああ、そうですね。はい。全然大丈夫です。
大丈夫
です。はい。
今週のカードが、
はい、
サクセス。
サクセス。
このカードが出た時は、はい、あなたは何だっけ、成功しました。
そのこう喜びを味わっているか、その喜びが近づいているかみたいなカードだと思う。
さっきこのカード見てあおっと思ったんですけど、確かになんかいい手応えみたいのを感じてるんですけど、具体的に どれだったかがよくわからない。
あ、そうなんですか。どういうことですか。
いや、なんか T シャツ当たったのが成功だったのかなとか思ったり。
ありがとうございました。
とか、
はい、
ね、労災の手続きが進んだとか、はい、そういうことかなとも思ったんですけど、
はい、
そうではないさそうで、多分自分の中でこう、なんだろうね、こう本を借りてきてこう、まあ、拾い読みっていうかこういろいろこう読んでいくと、おお、そういうことか、そういうことかっていうことがこうつながってきたとか分かってきたとかっていうのが、なんかこうやっててよかったなっていうのは、その読むという行動もそうなんですけど、
はい、
読んで感動するってことはそれまで何かやってたことがあったんで、
はいはい、
そういうのがこう喜びとして、手応えとして感じてるからなのかなと思ったりもしたんですけど、ちょっとわからない、はい、わからない。
今のすごい大事なことですね。
大事ですよね、
うん、
その大事なんですよ。
大事だと、
うんうん、今日なんだっけ、ちょっと話してね、こう前週っていうのは実は
って、ああ、はいはいはい、
とかそういうことが、ああ、なるほどみたいな。
はい、ラジオ聞いてる、ラジオじゃないや、これ、
いや、これあれだから、あくまでも拾った感じだから、炎上しちゃうとまずいんで、
そうですか。
あくまでもそういう見方ができるっていうのをこう話をね、こうつなぎ合わせて、
はい、すいません、ちょっと
うちは
聞いてくださってる方には何のこっちゃかわからないと思いますが、ちょっとうちで話をしていたことがありまして、
すみませんね。
はい、
その最近、まあその元々の発端はこう歌うつきさんにくっついて、はい、その奈良だとか、
はい、
宮崎だとか、
はい、
そういうなんていうんですかね、こうまあ古都でいうと京都なんでしょうけど、その前の日本っていうのも あって、で、京都っていうのはすごい歴史が長いんですよね。こう、
うん、
平安からずっとこう、はい、まあ言ってみれば、江戸の手前とか江戸にも入ってたかもしれないけど、
はい、
そういうなんだけど、もっと手前に奈良の時代があったり、
はい、
その前は神話の世界があったりして、
はい、
たまたまそんなに楽しいのかとか思ってくっついてったことがあって、で私なりに、見たり感じたりしたことがあったんでしょう。それが、まあ細々とこう興味持って本読んでたりしたことが、そういうことかって、こうその歴史のこのね、長い歴史の中でギューってこう、
はい、
昔っていう一括りでなったものがこうちょっと広げてみることが、縦にこう伸ばして、
はいはい、
見ることができて、それがまた今にどう関わってるのかとか、自分自身にどう関わってるのか、っていうことが分かったというか、私の
なんかそこまで分かったらすごいことですね。
そうかな、とにかく私が知らなかったこと、知ってたけどどういうことなのかが分からなかったことが私の身において、つながってきたというか、そういうのも面白いですかね。
そうですね。
そっか、ふっと思い出したんですけど、その なんていうんですかね、こうちょっと元気のある言葉をいただいて、それかな、それかもしれないな、あの内田百顕っていうのは私好きな作家さんなんですけど、
はい、
その何でも忘れてしまうと、
はい、
覚えたことを読んだことを忘れてしまうって言ったらそれでいいんだと、あの知らない知らなかったっていうよりは読んだけど忘れたの方がよっぽどいいと。
なるほど、
うんうん、そう思ったらなんか気楽かなと思ってこう、うん、あそうですね、それかな、元気出てきたの、
うん、
あの今ほらウクライナの戦争があって、でもう一回なんか戦争って愚かだななんて話になって、でたまたまなんですけど、こう昔見た銀河英雄伝説って、
はい、
私多分回によって4回ぐらい見てるんですね、
うん、結構見てますよね、
あの投資で見たのは1回なんですけど、
はい、
あの それもそれこそ DVD を、
はい、
借りてきて、
はい、
でまあレンタルで見たから、まあ、1回は全部見てるんですけど、はい、でまあその後なんかこうポロポロって中古であの売ってるのを買ったり、あとはこう動画で見たりしてて、
はい、
あとはこう最近にまたリメイクされたものを見てたりするから、一部は3回か4回見てるんですけど、
あのえそんなもんですか、
同じ話ね、エピソード、うん、4回ぐらい見てるのかな、
はい、
でも好きで見てても、あ 5回目ぐらい見ると、あそういうことだったのかって気づくこと多くて、
うん、あなるほど、
うん、だから好きで見ててもこれぐらいしか覚えてないんだって
なるほど、うん、
読めば読むほど味がっていうので、まあ、諦めの、まあ、あんまり頑張っても覚えられないんだなっていうこともあり、うん、でもう一つはあの忘れてしまっても、
はい、
やったなって覚えてるくらいが教養って、教養があるとかないとかは、あそれちょっと聞いたことがある、あどっかで聞いたことあるっていうぐらいが、うん、その教養としていいって、
あ、うん、そうなんですね、うん、
で全くかじったことのない人より、そっちの方がよっぽどすごいじゃないかっていう、
あはい、それはすごく
っていう言葉があってですね、
はいはいはい、
それでいい言葉だなと思って、で、うん、もうちょっとその人の言葉読んでると、その何でも物にしてやろうとかって考えるのは癒しいと、
あ
そういう気持ちであの勉強を考えるなっていう言葉もあったので、まあ、ちょっとそれ元気にって、
うんうん、
まあ、そんな気持ちでいるとこういろんなことがつながってくるっていうか、そういうのを最近感じてて、
うん、
そう考えるとすごく人生って短いなと思って、それこそこう研究してる人って、研究っていうテーマが見つかってそれに取り組める立場にいる方っていうのは本当に人生短く感じるんだろうな、なんかいやいやもう食っていくためにしょうがないと思って仕事に取り組んでる人はなんか長い人生かもしれないけど、これだと思った人にとってはあまりにも人生って短いのかなとか思う。
そうですね、それはそうかもしれない、
なんてことを考えてると、まあ、結構こう、はい、この虎の絵が出たのがね、いいかなと。
そうですね、よかった、よかったですね。この虎のカードね、まあ、今ヒロさんがねこれを見た時のに感じたこととかをね今言っていただきましたけれども、この成功っていうのはね、やっぱり何かをやったからこそ得られたものっていうものだと思うんですよね。で、やっぱ何も手をつけなければこれはないんですよね。で、何かをやったら失敗するかもしれないけど、でもやっぱりやらなければ何もないままなので。やっぱこうやってみることですよね、
うん、やってみるのと、
うん、
あまりこう、あそれももう一つ、私がちょっとつくばってこう新しいお店とかいっぱいあるんですけど、その中でやっぱり子どもの頃からある店っていうのは若干残ってるんですよね、
あ、そうですよね、うん、
で多分若い人とか今から引っ越してくる人には多分行かないと思うんですけど、そこに、
うん、
でも私が子供の頃から知ってるお店ってなんか残ってて嬉しいなと思うのと、なんかこう行くと落ち着くのがあって、行ってたりしたらうちにやっぱりこう、まあ、お年寄り向けのねこう店があって、でどうもそこはそのなんか居場所系なんですよ。
あ、
うん、で、あ、これ自分もこういうの作りたいなとか思ったんですけど、いやちょっと待って、今まで散々やってきたじゃないかと。でも客も来ないし、なんか、こう、
そうですか。
なんだろう、こうなんか準備した割にはこう。場を開いてこういろいろと骨を折ったけど、こうやっぱりちょっとそこに自分の我慢があったかなっていうところがあって、からもっとこう、いや最初は そこの店に受け入れられ、あ、こういう店作りたいなとか思って準備しようかなって、それもお金も時間もかかるし、あとじゃあここでなんか楽しもうかなと思うためには、なんかみんなにこう仲良くしてもらうようなこう、種まきをしてみたいなことを考えて、じゃあそれ種まいたら、じゃあ自分のやりたいことに少しずつって思ってたんですけど、うん、こうやっぱ人生そこまで長くないやなと思う。だからあの、まあ、なんかええやったら、
はい、
なんか一緒にやればいいかなっていう感じにやっていくと、すごい人間関係っていうのがこうあのちょっと楽になるっていうか、やっぱりちょっと我慢があったですね。こうあの今が辛抱していつか分かってもらおうとか、
あ、はい、
あの今歌詞作っとけば、歌詞作っても、ね、歌詞作っとけば、あとやりやすいんじゃないかとか、なんか回収する前にもうなんかもう
枯れそう
っていうか、こうちょっとなんかやっぱり日に感じちゃうんですよ、私こう。
うん、
一回こう今ラジオちょっとその聞いたんですけど、ラジオ聞いたらなんかずっと聞かなきゃいけないんじゃないかとか、こう、
ま、
毎週聞いてないと、毎週聞いてないとなんか、みんな心配するんじゃないかとか、こういろいろ考えてしまって、やっぱりそこに我慢があってですね、こうそうするとだんだん腹も立ってくることも出てきたりとか、そうじゃなくてもうちょっと気楽に、あの逆に考えたらいいんじゃないかなっていう、
そうですね、
ちょっとね使いすぎて、我慢しちゃったところがあって、もっとこうもうちょっと好きに振る舞っていいなと思い始めたのもやっぱこの1週間ぐらいだったん
で、そうなんですね、
やっぱりあのちょっとあのお店はあまりあのこう高齢者の居場所なんですけど、なんか置いてあるものがすごく私が気になるものばっかりで、
そうなんですね、
あのなんかこう壊れかけたおもちゃとか、
あ、そそられそうですね。
でもこれなんかね、こう話聞くのもいろいろとなんか会員とかなんなきゃいけないのかな、こう、
あ、なんかこう何かあれですね、こう縛るもの
でそれでね、そのやってみて、結局それぐらい気使ってもなんか場ってなくなってっちゃったり、そのルールがどっか飛んでっちゃったりとか、いろいろあったのを軽減したんで、だからもう流れちゃうと、あのお店もこう居場所とか集まりとかもやっぱりあっという間にこうなくなっちゃうんですよ、だからあんまりそこにこうなんかこう人が集まるっていうのは旬があるっていうか、こうある日突然やっぱそんな長続きしないんだなっていう、だからこうそれを無理に支えようと思うこともないし、自分が我慢することもないし、うまくの波に乗っかったらそこでパッと乗ってればいいじゃんと、でなんかそれをこうその先任せたとか言われても困っちゃうし、 利用、今までそういうなんかこう利用するだけ利用してとか そういうのに対してちょっと抵抗あったんですけど、そうじゃないなと思ってこう、
うん
うん、その場をなんかこうその場でどう自分が振る舞えばいいかっていうのをこう経験してきたので、
うん、
まあまあ、うん、やれる、その時にやれることを一生懸命やるってことが後々後悔もしないし、
うん、
だからといって気負うこともないし、こう 無理して背伸びすることもないし、
そうですね、
うん、そんな感じに なりましたかね。
あ、はい、あの今日、その今週末と来週のカードちょっとサクセスなんですけど、あのアドバイスカードが、ザ・フール愚者というカードで、あのこのカードを出た時にね、あのさっきヒロさんがこうスティーブ・ジョブズの演説、
大学でのスピーチ、
スピーチだって言って、あのその全文を送ってくれたんですけど、私もあのこうタロット始まる前にそれを読みまして、まあ、有名な演説なんですね。
大有名ですね、
うん、で、まあ、読んだのはお恥ずかしながら初めてなんですけど、なんか確かにこのこと言ってますよね。
言ってますね、
うん、言ってますね。なんていうか、であれを読んで、このカード、ちなみにあの今日は3枚目のアロハウハネカードは魔のサメっていうカードがね、うん、あの出てるんですけど、改めてこのカードこう3枚見た時に、思ったのが、これはこう留まるなっていうかね、一箇所にとどまることなく、こうとにかく進み続けようっていうか、常にこうこの一瞬一瞬が、新しい一瞬が、今また新しい一瞬が来てるわけですよね。でこの新しい一瞬、新しい一瞬をやっぱりこう迎え入れて生きて、でそれを生きた、それはその過去にもう流していく、なんかなんでしょうね、 そういうことをこう言ってるカードのように見えたんですよ。3枚とも同じことを言ってるというか、この一瞬をね、なんていうかもう、なんでしょうね、楽しむっていうのかな、なんだろう、
楽しむとはちょっと違うんですね。
なんかね、楽しむって言葉じゃないん
だけど、楽しむって言葉でもないし、うん、意味づけるっていうことでもなくてですね、
うん、
まあ、一生懸命やるんですよ。
そうですね、
一生懸命やる中に我慢、一生懸命我慢しちゃダメですよ、こ
う、
あと一生懸命見返りを求めてもダメなんですね。
そうですね、うん、何かを
こう
得るために何かをするとかじゃないんですよね。
こうそこがね、うん、非常に難しいんですよ。それはね、多分、うん、まあそのちょっとある目論みがあって行動して、うまくいったり失敗したり、うまくいったら執着の原因になってしまったり、
うん、
あるいはこう、
ね、
うまくうまく、うん、行かなかったら腹を立ててみたり、あそこでやっぱちょっと見返り求めすぎたなとか、いろいろこう人間の中で経験していくと思うんですよ、あこれやっちゃダメだっていうことを学んで、まあ学んだ結果、はい、まあ、ある生き方に行き着くんで、それは何なのかうまく説明できないんですけど、
うん、
そういう気持ちになった時にその瞬間瞬間を一生懸命取り組むってなってると、
うん、
いい流れができ
るん
ですね、うん、
はい、
でその事故に執着しないこう生き方っていうのがこう有意識っていうのにこうちょうどそこにはあるんですけど、どうもこれにつながってるらしいに、
はい、そうなんですね、
うん、っていうことに行き着いてですね、これ私もこれ15年以上前から読め読めって、もう15年以上、17年ぐらい前から、
はい、
この本じゃないですよ、 別の本を読む。そうそう。いやでもよ難しい難しいと思って、まあ有意識ってあんまりこう出てないんですよ本が。だからその分かりやすい有意識の本っていうのはなかなかなくてですね。でまあこれテレビで、5年ぐらい前に、録画してたんですけど、それをこう今、見てみて、ね、あやっと分かってきたなっていう。
ああそうなんですね。不思議な本ですね。なんかね。
でこれねやっぱ自分の中で分かってよかったなっていうのは、うん、やっぱ依存っていうのを勉強した土台があるから。だから人がこう人が持つこう依存心っていうものに対してやっぱ私 10年以上悩んだっていうか、
うん、
あこう考えてあこういうことじゃないかってこう考えた時に、
うん、
その土台があったから今スッと入ってきたんだなと。
うん、
で、まあ、今回あれでしょこう、まあ、コロナになって大変な目にあったり。
うん
残りの自分の時間っていうのは結構意識するようになりましたんで、
うん
うん、そういったこともあってこうこのタイミングだったかもしれないと。
なるほど、
うん、
タイミングありますよね。
でもタイミングがあるんですよ。そうそう、うん、でもタイミングなんだろうなこのタイミングまでちゃんとこうやって本取っとくとか、
うん、
録画取っとくとかいつでもこうアクセスできるようにしとくっていう準備は、
うん
まあ、自分やっててよかったなって。
そうですね。
このだ結局この2週間でこう気がついたことでひょっとしたら今有意識入るかもしれないと思って、
うん、
それでちょっと見始めてですね。
ああそうなんですね、
うん、だからいいかなと、
はい、
と思いましたね。
いいですね。
で、まあ、結局のところおそらくこう自分の生きてる中であこれやっちゃまずいなとかこれやっていくんだっていうことのこう、失敗したりうまくいったりでこう軌道修正していったこう積み重ねがあって学んできたと思うん でそれは何なのかっていうのはちょっと今私はそこまでは学べてないから言えないんですけど、
うん、
自分のこうしたいって生き方できてくると思うんですよ、
うん、
それを持った上で日々のこう現実に対して一生懸命向き合う、
うん、
一生懸命向き合ってやっていくことの繰り返しで多分この3つのことの流れになるんじゃないかなと、
はい、なるほど、うん、
でまあ私もそう入院の時いろいろ考えたんですけど私は結構まあ、なかなかまあ いろんなこう場所いろいろと動きましたけどまあそこそこ楽しく やれていて、
はい、
ただやっぱりこう引っかかるものもあるんですけどね。でその引っかかりなんだろうかっていうのをこう病気の時にこう考えたんですけど、まあ最初うまくいかなくても結構一生懸命やってこうそれなりの結果を出してきたんだけど、
はい、
その結果を出したことに対して今度自分がそこにとらわれちゃって、
あ、はい、
だからこうそこにあのお世話になったからっていう気持ちもあるしもっとこう深めたいっていう気持ちとかいろんな気持ちがあって、でやっぱそこで我慢して次のステップに動けない動かなくなってしまって、だからそこに動きたいんだけど動けないっていうのが逆に腹立たしくなってきてしまってこう自分に腹を立ててしまったり周りに腹を立ててしまったりと、だからこうお世話になりすぎちゃったなっていうこういうふうに抱えてしまうことが、こう自分にとってはそれが我慢してることなのか負担に思っちゃうのかっていうところでちょっとバランスをそこと調整しないといけない、
うん、
それをこうもうちょっとこうべったりじゃなくて、
うん
うん、こうそれこそ一期一会のつもり
です。ああはい、そうですね。なんかジョブズさんあれですよね、こう今日が人生最後の日だと思って、
それが、うん、その実際最後明日もあるわけじゃないですか。昨日もそう思って今日が合ってるように、うん、でそれが ね感覚的にわからないんです。別にだって明日起きればまた8時なんとかとかこうやってる中で生きてるから。
あ、まあね、そう
でもそれの、うん、その今日が最後の日だと思え 思うってことは一体どんなことなんだろうかっていうのが感覚的につかめるといいんでしょうね。
そうですね、なんかそういう意味ではやっぱりその病気をした人とかっていうのはその感覚に近いものをやっぱり体験されていることは多いですよね。で私たちもコロナにね昨年8月でかかりましたけれども、あの時ちょっとだけ普段の生活よりも そこに近づいちゃいましたよね。なんか命が消えてしまうかもしれないっていう。
あの時は急だったからね、
突然来ましたけど。でもああいう気持ちってことでしょ。
そう、死をその前にこう、ま、うつ病でこう非常に具合悪い時があって、あこれ本当やばいって思う、するわけなんですけど、あれやっぱり大きな時間の流れがあって、その差し迫ったこうやばいっていう感はなかったんですよね、このままだとやばいなっていうぐらいのちょっと、まあそのちょっと違うこうフェーズだったんですけど、今回はもう懲りましたね。
懲りた。
やっぱり、懲りたね。やっぱこう、まあ、なんつったらいいんだろうね。いろんな意味で、家の中片付けるっていうものもそうだし、自分のこう限られた時間と。どこに何を割り当てて時間使って生きていくかとか、そういったところが、こうああと思った瞬間には動けないっていう感じの。
そうなんですよね、そうなんかああそう動けないっていう感じ。
もうちょっとこういう思いしたくないんで、私はもう非常に今就活に燃えてます、
そうですね、終わり
の
活の方の就活で、
やっぱり自分も不本意だし、残された家族に迷惑っていうのも嫌ですし、だから
そうですね、それはやってね、家族になんかいろいろ処分してもらわなくちゃいけないのはしょうがないですけど、ね、生活してるとものはあるので、
いやいや、それもなるべくこう減らしていくというか。
そうですね、いやなんかあれですよね、うちの母が倒れてこう入院して、で自宅には帰ってくることができなくて、その介護の施設でお世話になることになりましたけれども、やっぱ部屋に持っていけるものも限られてるっていうのもあるけど、使うものがもうそんなにないというか、普段こう生きていくのに使うものって実はそんなにないだっていうのがね、なんかあの時にちょっとこうあんなにたくさんいろんなもの持ってたけど、使うのってこれだけなんだっていう感じでしたよね。
あ、それと同時に、その持っていけるもので、その例えばこう持っていけるものはこれだけですよってなって、だけど本当にそれだけ持ってっても、なんて言うのかな、要はだから元気な状なんかいろいろやれる状態でこう病院に入ることもあるわけじゃないですか、その時にその持ってきたものを存分に使えるってことも大事だと思うんですよ。こ
う、
例えばこう本は読むことができるっていうふうになったら、じゃあ本当に一生そばに置いておきたい本を持っていくとか、でその例えば箱一箱持ってっていいですよって言ったら、その一箱はあなたが厳選した一箱なんですかっていうことですね。
そうですね、
ただそこまでこう集約したいなと思って、こうどうせ使わないからこれだけの量でいいでしょっていうんじゃなくて、元気なんだけどもうこれで十分ですっていう、
そうそっちですよ、
なので、そこまでやっぱりその やっぱねこの箱でいいって言ってもこうやっぱ違ったと思っちゃうのは人間なんですから、よくよくこう考えてやっぱりこれだけは私のずっと手元に置いておきたいっていう、うん、そういうふうにこうあのやっていくことができるんであれば、日頃からそれだけこう日々を毎日あの生かして生きているんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、うん、なんかそれも、結局こう物も、私もこうやってこう見回してみると本当にこうたくさんのものがそこここにまあ置いてあるわけなんですけれども、こうこれ使わないな使ってないなっていうものがあったとして、でじゃあ使わないんだったらどうするってなった時に、どっかにしまうってこともあるけど、本当に使わないんだったらもううちからこう出しちゃう、でその方法は誰かにあげるっていうこともあるかもしれないけど、捨てるっていう方法もあるし、どこかに売りに出すとかそういうこともあるし、まあ、いろいろ方法はありますけれども、やっぱり出すっていう選択肢を、まあ、取るのがいいと思うんですね。その方法はいろいろだけども、でもその出すっていうのが、いやちょっと待ってよ、これ本当に出しちゃっていいのかなってこう考えた時に、そのやっぱり執着、そのさっきヒロさんはこう成功体験とかがあるとそこになんか執着というかね、みたいな話もしてもらいましたけど、やっぱそこになんか思い入れとかそういうものがあると、こうそれを形として取っておきたくなったりとか、こうその思い出があるから捨てられないとか、それをくれた人の思いがあるから捨てられないとか、なんかそういうことはあると思うんですけれども、でもそのものをこう手元からなくしたらその思いもなくなるのかって言ったら、それは違うと思うんですよね。だからその思いは自分の心の中に留めておくことができるわけだから、そのものとして取っておかなくてもいいのかもしれないなと思うんですよね。でその心の中にこう残るものっていうのもずっと記憶として明白に留めておかなければいけないものかっていうと、それもそうじゃないのかなと思
って、ね、最近は記憶力弱くなってきたんでもう執着しないっていう背景の中にやっぱり、
うん、
覚えてなんないんだなっていう、
うん、まあ、それもあるかもしれないんですけど、でもこの方にはお世話になったなっていうので、その詳細な中身、いつ何年前にどういうことでどういうことをしてこういうものをくれたとか、なんかそういうことじゃなくて、なんか苦しい時に助けてもらってありがたかったなっていう思いとか、なんかそういうのが残っていればそれでいいのかなって思うんですよね。でそれをこう感謝の気持ちをやっぱりこう持ち続けるとか、なんか楽しい思い出として持ち続けるとか、なんかそういうことでいいんじゃないかなと思ったりするので、こう物に物を留めておくっていうのは、このカードで言えばね、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、このカードはもうどんどんこう次の瞬間にこう進んでいこうっていうような、こう前にね進んでいくイメージのカードだと思うんですけれど、なんかそういうのはそれをこう引っ張ってしまうというか、後ろにこうね、後ろ髪じゃないけどこう引っ張ってしまうものになってしまいかねないので。 それはおそらくもったいないんですよね。私たちはこう過去に戻ることはできないので、その前に進むしかできないから、それだったらその前に進むのを思いっきりこう受け入れるられるようにするには、過去に縛られるっていうところからやっぱり解放されるのが結構大切なことかなと思ったりするので、なんかそういうことができるといいのかな、
うん、
と思ったりしますね。過去のことは過去のことで、その大切なことはあるから、それは大切にするとしても執着するとか、そこに縛られるとか、なんかそっちはもう話してもいいのかなというような感じに今週は思います。来週か、今週末、来週とか、ちょっとね、今一度自分が何か手放せないものはないかとか、何か進みづらいなとか、なんかそういうことがありそうだったら、自分がなんか引きずってないかなっていうこととかね、こだわりというか、わだかまりというか、なんかそういうものをこう捨てられずにいるものがないかとか、そういうのもちょっと気にしてみてもいいかもしれないですね。
ね、そうは言ってもね、今まで積み上げてきたものどうすんだとか、いろいろとあると思うんですけど、
うん、まあ、それはね、なくなっちゃうわけじゃない。
そうなんだよ、うん、なくなっちゃうわけじゃない、なくて、うん、ちゃんとあなたの中に入ってるんだよ。
そうなんです、ちゃんと入ってる。
そこにやっぱ気づけるっていうか、
はい、
まあその気づけたことがすごく今回は私は良かったかな。
ああ、そうなんです
ね、うん、多分いろんなところでいろんな風に耳にして目にしているんだけど、やっぱり入ってこなかったし、じゃあでも入ってこれまで耳にして目にしたことが無駄だったのかっていうことじゃなくて、そういうのを耳にして目にしてたから、あって気づける時が あっただけで、あとはね、こう、いろいろ言ってくれた人、こうやって喋ってる人も、喋ってる自分もおかしいんですけど、いろいろ言ってた人もいるんですけど、やっぱり伝わんねえなと思ってるし、だからどうしたらいいんだろうなって、私は実践してみせるしかないかなと、っていうか自分自身がこうそんなに人に教えようとかそういう気持ちもなくして、自分自身が自分のためにこう生きていけばいいじゃんっていうこともまた、はい、気づいた
かもしれない。
これどう風に話をしていったらいいかなっていうより、自分に話してあげてくださいっていう風に思えたんで、でそうすごく前向きになれるし、楽になるし、
そうですね、誰かに伝えなきゃとか、なんか分かるように説明しなきゃとか、なんかそういうことは多分、まあ先生っていう職業になっちゃうとそれが仕事だから伝えなきゃいけないかもしれないですけれども、それでもなんかどんなに分かりやすく説明したとしても、その受け取る側に受け取る準備がなければそれは
そう
伝わらないんですよ、どんなに
言えても。だから先生って仕事は受け取る人が決まっちゃってる仕事じゃないですか。
そうですね、
そういう気持ちをちょっと私排除しようと思って、
あ、なるほど、
私からこぼれあふれる、
はい、
これを誰かがキャッチするだろうから、
そうです、そうです、なんかキャッチする準備が整った人がキャッチしてくれると思うので、なんかそれでいいのかなと思うし、あとその時に入らなかったとしても、 さっきねひろさんもちょっと言ってたけど、あのちょっとこれ知ってるなとかどっかで聞いたことのあるなとか、あのその程度のこう記憶には残る可能性があるんですよ。で一回でもやっぱり耳にしたことがある言葉っていうのは、あれなんか今の言葉どっかで聞いたことあるなって思えるかもしれない。でそれは全く聞いたことのない言葉であればやっぱ流れてっちゃうかもしれないけど、やっぱ2回3回って聞くとあれってやっぱこう気に留める機会になると思うんですね。なんかそれでいいのかなって。
いいですよ、
うん、と思うんですよ。でそうやって気になった言葉っていうのはあのちょっと興味が湧いてきたりとかすることがあると思うし、でそれに関連する何かを調べたりとかすることにつながるかもしれないし、なんか他の何かで悩んでて読んだ本の中にあれこれなんか前にもみたいな感じで、そういえばみたいな感じでこうつながるっていうこともあると思うんですね。なんかそういうこう種まきみたいなことをちょこちょこってしたところで、すればいいのかなと思うし、こう受け取る側、自分がそれをこう受け取る側であれば、最初はちんぷんかんぷん、初めて聞く言葉だとなんて本当によくわかんない、ちんぷんかんぷんが暗号にしか聞こえませんけれど、でもその暗号も何回も聞いてるうちにやっぱりあーってなってくるものだと思うから、なんかそれでいいと思うんですよね。これは知識とかそういうことだけじゃなくても、その何だろう、概念とか価値観とか文化とか、なんかそういうことでも出てくることはあると思うし、でそういうのがこう積み重なってみんなでこう概念を共有し合えるようになっていくと、不思議となんか次の概念が生まれてきたり、新しいものがどっかから生み出されてきたりっていうこともあったりとかして、でそれはちょっとなんか話が飛んでしまいそうなあれですけれど、こう人類の進化だったりとか魂の成長だったりとか、なんかね、地球全体のというか、なんかそう地球に限ったことじゃないかもしれないんですけどね、近海英雄伝説とか見てると地球だけじゃなくて宇宙がねあったりしますから、まあ、でもそれは私たちが知ってる範囲のことだけなので、本当はもっともっと外にもいろんな世界があるのかもしれないし、それは分かんないですけど、でも今は自分の知ってる世界のことで少しずつそれはきっかけがあって広がっていったらいいのかなと思うし、でそこになんかこう自分の中であーって分かった時にこう感じる何か喜びっていうか、なんか感じる何かですね、なんかそういうのがこう体感できたらいいのかなと思うんですよね。それがこう社会的に何か深い意味があるとかないとか関係なく、こうそれがこう何か価値を生み出す何かになるのかとか、そういうことも関係なく、が誰かにこう優劣をつけてもらうっていう、そういうのとも関係なく、なんか感じるっていうことがいいんじゃないのかなと思います。じゃあなんか進みましょうかね。
はい、進みましょう。
はい、では、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。